エイズの人たちに対する差別っていう問題がよく話題になりました。エイズのあるいは HIV 感染の人たちがかかりに行く病院が、ね、協力的でないっていうようなことが出たりしてるわけですが、社会的な差別、つまりエイズの人が出入りするとその病院も経営が成り立たなってくるという心配があるあるいはホテルやなんかがエイズ患者をお断りっていうふうなのは、そうすると他の客が来なくなるっていうことを恐れてのようでですね、私は似たような差別っていうのが昔のハンセン病、まあ、そして昔から今も続いている精神病の人たちに対する差別の根強さをいつも痛感しています。松田教会にいた時にはソリッシャの香川先生がハンセン病の方たちに使えるということの運動をずっと進められましたので、私は全国にあるハンセン病療養所をよく回りました。そして岡山に、あるハンセン病者の教会のあけぼの教会と姉妹教会の関係を結んで、まあ、そちらにしょっちゅう行きました。で患者の方たちにも接したんですが、泊めていただく宿は、まあ、私は嫌いじゃないんですが、本当に昔でいう基地にあるものです。小さな、まあ、その代わり気楽ですけどね。療養所の人が恐縮してですね、本当山の上に国民宿舎があるんですけれども、我々が行くと嫌がるんですよ。それをさらっと言われたと実はと胸が痛みましたね。我々が出入りすることで他のお客が行かなくなるっていうね、そういう差別と偏見っていうのは、もうハンセン病っていうのは今治る病気なんですね。まあ空気伝染と言われたんですけれども、その菌っていうのは極めて弱いんです。で昔はなぜそういうハンセン病が広がったのかというと、貧しさと栄養不良です。体力がない時にちょっと結核も似たようなところがあるんですが、そういう時にかかる。もう40年前にプロニンという薬ができてですね、ハンセン病っていうのは治る病気になった。だから日本でも患者さんはほとんどいません。しかしまた全国の療養所に6000人余りの方々が住んでいらっしゃる。しかしもう患者ではない。後遺症がいまだに社会に出ると、その後遺症、指がこうなかったり目が見えなかったり、ひどい人は鼻がなくなったりっていう、そういうのを見ただけで気持ち悪いとか、そういう人が大病なのとかって言うと、うわーっとかってなる、そういう雰囲気がまだ残っているんですから、療養所で暮らしている方が自由で自宅でいいっていうことなんですね。国からの保障も十分とまでいかなくても、みんな結構ある程度豊かに暮らしていらっしゃるんですね。それがずっと一昔前になったら、もう日本のいわゆる大病患者の方は悲惨でしたね。よく古い方に聞きますけれども、なんかお祭りの時にご出し引いてて、そしてもう後遺症になっているのも目も見えなくなったりしたら、もうただこうね、頭下げてお願いします、今呼んでくださいって、そしてその前にお金を置いてもらうとして、それはみんなが叫ぶようにしながら、そういう光景を見た宣教師さんが日本の療養所を作り始めたんですね。熊本とそれから御殿場、宣教師さんのおかげで療養所はだんだん国立になっていって、ハンセン病を撲滅していくということになっていくわけなんですが、新約聖書の時代もさらにそういうハンセン病っていうものに対しての差別っていうのは広かったわけです。今日のテキストの一章、マルコ一章の40節の大病を患っている人がっていうふうに出てくるんですが、これは今日の必ずしもハンセン病とは限らないんだそうです。その旧約聖書では重い皮膚病という って表現になってるんですね。レビ記にこと細かにそういうことに対する律法に対する注意書きがあります。13章からそうなんですが、皮膚病のことについてずっと細かく書いてあってですね、これなぜそんなに細かいかというと、やはりキャンプ生活だからです。その集団のですね、そしてみんながとても近い中でキャンプで暮らしていますから、衛生に対して非常に敏感厳しいのは私はある程度やむを得ないかっただろうなと、そういう知恵だろうなと思ってるんですが、例えば13章のですね、レビ記の13章の45節を見ましたら、重い皮膚病にかかっている患者は衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばれねばならない。この症状がある限りその人は汚れている、その人は一人で宿営の外に住まねばならない。とっても厳しい決まりですが、まあこういう形で伝染するのを防ごうというふうにしただろうと思うんですが、しかしここで悲劇なのは、そういう病気を汚れたものというふうに決めつけたこと、これが差別を生み出す原因になったんですね。病気でしかないのに、病気にかかるということは汚れた罪の結果という、しかもこれを自分から汚れたものです、目をやられたりすると鈴を振りながら、私は汚れたものです、汚れたものですってこう言って、そうすると人がみんなどいていくわけです。あのうわ大変っていうわけで、しかもみんなのいるところには住めない、悲惨な人間扱いされない状態になるわけですね。決して人のいるところに近づいちゃならないという習慣になっているわけです。ところが今日のテキスト、マルコによる福音書の一章の40節では、雷病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいてって、イエス様のところには当然人も群がっているわけですから、この患者はその当時の掟違反をしているわけです。本当は人がいたら避けていかなきゃいけない、私は汚れたものですっていうね。だけどそれを押してイエスのところをやってきた、わざわざやってさやって、おそらく周囲の人がみんな怪我な顔しただろう、なんだこの人っていうね。そしてひざまずいて、御心ならば私を清くすることがおできになります、御心ならばってこう近づいて、でひざまずいた。そうするとイエスは深く憐れんでって、つまりイエスさんはそのひざまずいた人の心が全部見えた時に、周囲の冷たい目も意識しながら、よくここまで勇気持ってこれたなっていうのと、この深く憐れんでと訳されている言葉は、あの訳しようによっては怒ってというふうにも訳せる言葉だそうです。これが怒ってというふうに訳してあっても、私はついつまが合いそうな感じするんです。イエス様にとってはハンセン病患者であれ何人であれ、みんな同じ人なのに、それがなんでこの人だけはこんなに人をはばかってひざまずいてね、清めていただけませんかってこう来る、その人に触れ手を差し伸べて触れた、みんなそば寄っちゃいけないよ、手になんか触れたら病気うつるよっていう、そういう時にずっと手を伸ばして、そしてよろしい清くなれと言われた、なんという人間は冷たいんだっていう憤りをお持ちになりながら、なんか大変だったなあっていう思いで、そして清くなれと言われた。その後もう私はイエス様らしいと思うんですが、イエスはすぐにその人を立ち去らせようとし、厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。この立ち去らせようっていうこの言葉も 言語のニュアンスはですね、追い出すっていう、早くどけっていうね、そういう追い出す、それから厳しく注意してっていう、この言葉も厳しく注意してっていうと、ガリガリ言う、そういうニュアンス、語調も激しかった、体を押しのけるようにな感じでですね、いいからもうだからすぐ誰にも言っちゃいけないですって、ここ早く出てきなさいってみんながこう見てるね。ただその後に行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさい。祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて、これがまたレビ記の今度は14章にこと細かに書いてあります。その中で後でご覧になったらいいと思うんですが、この病気が治った人は大変なんですね。祭司のところへ行って、そして祭司が判定して よろしいってなったら、順番にいろんな儀式があるんです。挙句の果てに7日目にですね、あらゆる毛を全部剃らなきゃいけない。そうすると書いてまた分かっちゃうのね、丸坊主になってくりくりになっちゃえばこの人が清められた人なんだっていうの分かっちゃうのに、そうして8日目にまた儀式があってっていうふうにして、それでやっと何て言うんですか、無罪放免になる儀式があるんです。祭司に体を見せて、その決まりのお祭りをするっていうことによって一人前になれるっていうことですね。その当時のユダヤ人の中ではユダヤ教が規律ですから、そして祭司が大丈夫ですよって言ったらそこで市民権を得るわけです。で、祭司が汚れてるってこの宣告する限り市民権を得られない、町の外に住まなきゃいけないっていうふうになるわけですね。今日は特にですね、まあ心も元気にっていうのは、イエス様の癒しというのはただ悪い体を治してあげるっていうことではなくて、その人の人格の中にある心も強めてあげる、むしろそちらに植えておいていらっしゃるという気がするんです。そういうことをする人はあの時代にも他にもいたようですね。しかしイエスの癒しはその人たちを病気から肉体的に解放するだけじゃなくて精神的にも解放する。重亀さんの本にですね、タイトルが癒しは沈黙の中にっていうのがあるんですから、癒しをなさるキリストっていうテーマになると、もう自然にその重亀さんの本に行っちゃうわけです。癒しね、そうして見たら一等最初のエピソードがここのとこなんです。なるほど、一生の話ですね。その中で重亀さんがおっしゃってるのは、癒しとはそもそも何だろうか、イエス様が手を触れてそしてよろしい清くなれと言われると、たちまち雷病は去り、その人は清くなったと書いてある。それは肉体が元通りになったかどうか私にはわからない、科学的な常識で判断すればそうでないかもしれない、それはよくわからない。でも彼女はこの物語を読みながらイエスのなさった奇跡の背景を探ろうとする。そこにきっと大きな示唆があるんじゃないか。それで癒しとはそもそも何だろうか、人間の存在は肉体のみで成り立っているのではない、肉体と精神と心とで成り立っている、誰も近づこうとせず誰からも愛されず自らも死をのみ願っていた病人がイエスの愛に触れた時、病人の全存在がイエスの光によって立ち上がった、生命力に満ちあふれ死へ傾倒するのみだった人生の軸先が生の方向へ転換し向け変えられた、生から死に変わる、それが肉体的にだけではなくて精神的にも、自分なんかはどうでもいいんだ、本当は早く死んだ方がいいのにとか もう邪魔者なんだろうなとか、人を呪う気力もなくなるほどにボロボロになってる人にイエスは生きる勇気を与える、癒しっていうのはそういうことじゃないかっていうふうに重兼さんはおっしゃった。ただ病気が良くなるっていうことだけではない、イエス様の癒しの話の中に長い間の出血で苦しんでたあの婦人がいるわけですね。自分の身代使い果たしたけれども治らない、大勢の群衆に囲まれている時にその婦人はですね、衣の房に触る、その当時の習慣です。この四角い切れを半分に折ってその四隅に房をつけてる。でその切れの端っこについてる房ですから、ブラブラしてるから、それは触ってもわからない感じのものですね。だからその女がイエス様の後ろから行って、そしてその房にそっと触った。そうするとイエスは誰か私に触った者がいるってこう。でペテロが大真面目でですね、先生むちゃいちゃいけません、こんなおしあいしあいしてるんだから誰だってみんな触りますよってこう言ったら、いや力が私から抜けていくのを感じたのだってイエスがこう見回されたって書いてある。私はそこのイエス様の姿を意地悪なイエスって題をつけるんです。わざわざその女がいたたまれないようにしてるみたいですね。いや普通の触り方と違うね。で見回して力が抜けた。そうするとその女がたまりかねて震えながらイエスの前に進み出て、そして自分のことを全部話した。その触ったわけも、そして癒された。そうするとイエスが、女あなたの信仰があなたを救ったのですっていうふうに言われたっていう、そういう記事が、これも私は同じ趣旨じゃないかと思うんです。旧約聖書の規定で出血が続くっていうのはやっぱり汚れなんです。汚れてるものはみんなのそばに行っちゃいけない。だからもういつまでたっても汚れてるから誰も見向いてくれない、そして顔色も悪い、見るからに。そうすると十何年もそれをして身代すり減らした、貧しくなってっていう、その女性は人をはばかって生きるというのが身についたに違いない。真正面から頼むということも、もうその気力もないし、だからこそっと後ろから行って触るのが精一杯だったのかもしれないですね。もしも私がイエス様だったら、ああ恥ずかしいんだなとか分かっても知らんぷりしてね、でも私は恩を売るの大好きですから、後で何でもないの時ふっと捕まえて、よかったね調子いいかいってなってかって言いたくなるところですね。それは完全に恩を売ってるだけです、ね、イエス様のなさるのは一見意地悪に見えていてもそうじゃない。そこで彼女がみんなの前で全部白状したことによって、彼女はすっからかんになって完全に自由になるわけです。もう人をはばかる必要がなくなる。だからイエスがあなたの信仰があなたを救ったのですっていう、一見意地悪だけれどもそれは深い深い愛に基づいていて、彼女を心も体も解放するっていうことだったんだなっていうふうに思うんですね。ここでもまさにそうだったと思うんです。大病人の人はイエス様の禁止命令にもかかわらず、もう嬉しくてたまらないからもう触れて浴びたっていうわけですね。一方今度私たちの現実に当てはめて考えた時にね、そう特別のひどい病気とかそういうことではないとしても、何か気にかかるものがある、肉体的に。それは必ず精神に影響するんですね。じゃあそういう時にどうするのかっていう秘訣が今日の聖書のところにある。つまり私たちの心をも元気にしてくださるイエスに向かって清めてください、御心ならばって言って手を差し出す。 御心でしたらってイエスに差し伸べる、そこに希望がある。我々にとって何ができるかどうかっていうのは分からなくても、とにかくそういう状態に陥った時に御心でしたらって差し伸べること、それが癒しにつながる道ではないでしょうか。一番いけないのは自分で結論をつけることですね。どうせ私はダメだとか、どうして私だけがこんな目に、そうじゃなくてそのまんまと思うんですね。御心でしたらって手を差し伸べる方が、差し伸べていける方がいつもいる。その時には手を差し伸べる、そのことによっていつも希望を持っていたいというふうに思います。お願いしました。本当にお父様、今日もありがとうございました。あなたに生かされているものですから、そしてあなたが愛を持って私たちを永遠の命へと導いてくださるのですから、救い主のキリストにいつもどんな時にもお委ねする、そのポイントを見失うことがありませんように、どうぞ助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。